今日お読みいただいている聖書箇所において、主イエスキリストは神殿の町エルサレムを目指して歩んでおられます。しかしただ黙々とその町に向かって進まれたのではありませんでした。町々村々を行き巡りながら人々に教えつつエルサレムを目指されていたのです。またおそらく教えただけでもありませんでした。福音書の他の記述を参考にすれば、その旅の途中でシュエスはいつでも病を癒し、悪霊を追い出し、汚れを清めるという御手の技をなさりながら歩まれたのです。シュエスの愛の言葉は御手の技という現実の出来事となり、御手の技という現実の出来事はいつでも神の愛の言葉を語っていました。シュエスの力ある言葉と力ある技は常に一つのものとなって、旧約聖書に予言された神の約束された新しい時代の始まりを告げるものでした。そのシュエスが、これが神の約束の実現だと語ったその新しい時代とは一体どんな時代でしょうか。それは神の国の始まり、つまり神による支配の時代の始まりであります。今日の箇所の直前でもシュエスによって神の国の例えが語られていましたけれども、シュエスが、その宣教にお立ちになった時の最初の言葉というのは、神の国は近づいた、神の国はやってきたというものでありました。シュエスはそして今日の直前の箇所、例え話においても大きく成長し大きく広がっていく神の国の広がり、つまり神の支配のとどまるところを知らない広がりをお告げになりました。シュエスは神の国がやってきたと宣教を始めて、でその宣教の途中においてもその神の国がどんどんその支配が広がっていくといつもお告げになったのでありました。シュエスの御言葉と御手の技は神の支配が始まり広がっているということが事実であることを証しするものでありました。そしてその一つの具体例が、夏休み前に私が説いた最後の箇所ですね、今日の私たちが聞いている箇所の直前にある、18年間も病の霊に取りつかれ腰が曲がったままであった一人の女性の安息日の癒しの出来事でありました。18年間も病の霊に取りつかれていた女性、腰が曲がったままでどうしても伸ばすことができなかった女性、天にその顔を向けることができなかった女性、そしてその苦しみを誰も真剣には気にかけていなかったその人でしたけれども、しかしシュエスだけははっきりと視線を定めてその人をご覧になり、その人をご自分の傍らに呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったとおっしゃり、その上に同時に手を置かれたのであります。このシュエスの言葉と手は、女性の曲がった腰を立ちどころにまっすぐにしたんだと福音書は記録しております。この女性は自分の身にその瞬間起きた悪霊の支配から神の支配への交代劇を身をもって知りまして、伸ばされた腰で18年間ぶりに天を仰ぐことができて神を賛美したのだと思います。人間を滅ぼすのではなくて生かそうとしてくださる神の愛の勝利を褒めたたえたのです。シュエスは神の支配というのは人間を滅ぼすための神の支配じゃなくて人間を生かそうとする神の支配なんだと、これによってお告げになっているのです。この出来事が起きた日は安息日でありました。これは誠に安息日にふさわしい出来事でした。安息日、休みの日です。シュエスとの出会い、シュエスの働きが私たち人間を本当の休みの中に、安息の中に導き入れてくださるんだということです。この象徴的かつ具体的な出来事は物語ります。シュエスの働きとともに決定的に始まった神の国、神の支配の始まりとは、このお方に出会った人間、このお方の働きに預かった者たちは休みの中に入れられるんだと、 そういう神の愛の支配が始まるんだということです。私も今年も2回の日曜日を含んだ夏休みをいただきまして、十分リフレッシュしてまいりました。栗平教会の皆さんには本当に感謝しております。ありがとうございました。休みの日曜日、2回の日曜日、どこの教会の礼拝に行こうかなっていうのがいつも楽しみなんですけれども、まあ、それだけでなく、今回は日曜日とは別に、まあ、家族旅行中にも3つのキリスト教会の街道を訪ね、またそれだけでなく、その他たくさんの教会堂の周りをですね、まあ、その道の途中あるなって思うとですね、そこにわざわざ遠回りしてゆっくり通り過ぎるようなこともいたしました。どんな街道の工夫がしてるかな、次週の説教台貼ってあるので、それがどういう説教台かななんて、それを見回すのがですね、私の旅の楽しみの一つなんですね。そんな時、かなりの確率で出会う主イエスのお言葉があります。教会堂の玄関脇の看板とか、また街道の中にまで入ることが許されればそこの掛け軸とか垂れ幕にかなりの確率で書いてある主イエスのお言葉です。それはマタイの11章28節の有名なお言葉、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、というお言葉です。マタイによる福音書に記された有名な主イエスの招きの言葉、疲れた者を休ませたい、重荷を負う者に休みを与える、あなた方を休ませたいんだ、そのために私は来たんだ、そのために私は働くんだ、それが神の国なんだ。この神の支配はイエス・キリストによって現実となるのです。主イエス・キリストというお方の願い、父なる神様がこのお方を、このイエスというお方を私たちの生きるこの世界にお使わしになり、そして始めてくださった神の支配の目的というのは、あなた方を休ませたい、休ませるために私は働くんだ、というこの主イエスの願いに尽きると言ってよいと私は改めて思います。私たち人間を休ませるために神は神の国を広めてくださるのであります。私が夏休みをいただいている間、2人の説教者がこの説教壇に立ってくださいました。私もそれぞれの日曜日の夕刻にはですね、 YouTube を通してそのお二人の説教を、まあ、早々と聞かせていただいておりました。お二人は決して打ち合わせたわけではありませんでしたが、非常に似通った聖書箇所を選ばれ、そして語ってくださいました。田中先生はヨハネによる福音書の冒頭から、そしてペ先生はヨハネの手紙1の冒頭から語ってくださいました。このどちらもですね、非常に関係の深い聖書箇所ですけれども、どちらも神の言葉というのはイエス・キリストそのお方のことであると語っている、そういう聖書の箇所であります。そういう聖書箇所を説かれたんです。そのお二人の優れた説教者から私が聞き取ったことは、お二人ともイエス・キリストという人格に集中して語ってくださったということです。私なりの噛み砕いた言葉で言い換えれば、お二人の説教者が改めて力を込めて語ってくださったことは、私たちに聞かせていただいたことは、イエス・キリスト、このお方は今ここに生きておられるということだと思います。私たちは自分たちの信仰のことをキリスト教と呼ばれることを、まあ、良しとしていますし、自分たちでもそういうことをキリスト教、我々はキリスト教と、キリスト教だと、あるいは外からもあなたたちはキリスト教徒ですね、キリスト教ですねと呼ばれることを、まあ、良しとしております。キリスト教、まあ、砕けばキリストの教えですね、キリストの教えを信じるものだし、まあ、確かに私たちは教えですね、つまり言葉を重んじるものであります。まあ、端的に言えばこの聖書ですね、この聖書を神の言葉とし信じ重んじる者たちであります。けれども、その聖書の教え、その聖書の言葉とは、私の留守の間に立ってくださった二人の説教者が共に強調してくださったように、単なる言葉、単なる教えではありません。むしろ聖書が神の言葉であるというのは、この聖書がイエス・キリストこのお方のことを指し示しているからです。 このイエス・キリストなるお方こそ、実は滅びることのない生きた神の言葉そのものなんだということを指し示してくださるからです。そのことをヨハネによる福音書もヨハネの手紙1もその冒頭でまっすぐに語ってくる、そういう箇所をお二人が説いてくださった。この方は生きている神の言葉である。いいえ、死んでよみがえった神の言葉である。死んでよみがえり、今ここに生きておられる。死に打ち勝たれたのです。死を打ち破られたのです。そして私たちの生きているこの時代、この世界に届いてくる言葉であられるのです。私たちが聖書の言葉を重んじる、言葉を重んじる、その教えを重んじるというのは、神の言葉に従って生きることにより我々の生活を律し、自分で自分を救っていくというのではありません。この神の言葉と呼ばれる生けるイエス・キリストこそが私たちを救ってくださる。神の国への憩いへと私たちをこのお方が導き入れてくださる。それが私たちのキリスト信仰であります。それだから今日の聖書箇所の冒頭が描き出します。イエスは町や村を巡って教えながらエルサレムへ向かって進んでおられたという記述は、これは我々にとって単なる過去の出来事の報告ではありません。昔こういうことがあったという過去語りの物語ではありません。それは、遥かに隔てている時間と空間と思える、隔てられている時間と空間と思える、今ここにも一直線に続いている、そういう出来事である。今ここで起きていることそのものを、一続きの出来事をここでは語られているのだと。そう言わなければなりません。つまり、同じように、疲れた者、重荷を負う者、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげようと。主イエス・キリストの言葉、決意というのは、それは2000年前だけじゃない。今はここにあり、そしてそれに基づく主イエスの生きた行動が今はここにあると。私たちはそう信じているので。そしてそれはどんなに小さな始まりでも、からし種の木のようにごく小さな種から大きく大きく育ち、またわずかな小麦に混ぜられた勢いのあるパン種のように、そのパン生地を大きく大きく膨らませるように、触れたものをこのキリストの出来事の中に巻き込みながらどんどん広がっていく神の支配だ、主イエスはお語りになったのであります。主イエスが訪れるところでは、どこでも、昔も今も、私たち人間に本当の休みを与えてくださる神の支配が広がっていくのであります。ところが、このような主イエスによって広がっていく神の支配と人間の解放のための主イエスの働きを示唆しているこの22節の導入の言葉に続く23節では、主よ、救われる者は少ないのでしょうかと主イエスに問うた、まあ、勘違いしていると私には見えるものの質問が語られています。何を見ているのか、ここまで私たちが振り返り味わい直した、からし種のように大きく成長し、パン種のようにパンを大きく膨らませる神の国、神の憐れみの支配のやってきたことを語る主イエスの言葉を聞き、そしてそれによって触れられて、18年間の病から解放されたものを見ているにもかかわらず、主よ、救われるものは少ないのでしょうか。これは勘違いしている質問ではないか。私はこれまでの聖書のところを読んできたものとして、私はこの問いに対しては、主の傍らから口を挟んでですね、次のようにこの人に答えたいと思うのです。いいえ、そんなことはありませんよ。神の国はどんなに小さな始まりであっても、周りを巻き込みながらどんどん広がってしまいますよ。大きな大きな木のように育ち、疲れたたくさんの小鳥たちは、この小枝に止まり、その枝に止まり、翼を休ませることができますよ。そう言いたい。 ところが、ここで主イエスは意外な言葉でお答えになったのです。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいたり、歯ぎしりすることになる。これは主イエスがその直前にお語りになったお言葉、また病の霊に取り憑かれた一人の女性の上に置かれたその温かい御手が現実とした大きく広がっていく神の支配とは、なんと異なるイメージを我々に与える応答の言葉でしょうか。こういう言葉を聞くとですね、我々教会のモチベーションも大きく左右されるような気がいたします。私たちが語るイエス・キリストの福音の言葉、よき知らせを聞いて、そこで生けるキリストが働いてくださり、多くの人を安息の中に導き入れてくださるのか、それとも私たちが一生懸命にこの主の伝道の技に仕えたとしても、その言葉が届いて安息のうちに入れてもらえる人はわずかなのか、我々のモチベーションに影響することです。少し遡ったルカによる福音書10章2節では、収穫は多いが働き手が少ないと主イエスはおっしゃっていました。そしてこの直前にも、神の国は大きく成長するとおっしゃっていました。けれども、ここに来てまた入ろうとしても入れない人が多いと真逆のことをおっしゃるんです。しかも我々の伝道のモチベーションに影響を与えるだけでは済みません。この言葉をよく見ると、この言葉に、この聖書の言葉に、主イエスの言葉に丁寧に向き合ったときに、問わざるを得なくなるこの問いを我々は第三者的に問うことが許されない。狭い戸口、狭き門と。この日本でも受験競争の激しさを表すためにしばしば使われるようになった、それは聖書転居の、ここが転居となっている、受験戦争が厳しいというのは、狭き門というのは、まさにこういう聖書の言葉が転居になっている箇所ですけれども、それがいかに狭き門であったとしても、私たち洗礼を受けたキリスト者はもうそれを通過している、その狭き門から入ることができた少数者だと胸をなで下ろすことはどうもできそうにない。なぜならば主イエスはその言葉に続けて、その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちの広場で教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人はお前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れと言うだろうとおっしゃるからです。ご一緒に食べたり飲んだりしていた者、主イエスから教えを受けていた者たち、その者がお前たちは誰だか知らないと、どこのものか知らない、不義を行う者ども皆立ち去れと言われてしまう。神との非常な親しさを感じている者たちがこの厳しい言葉の対象になっているのです。もしもこれが今日の聖書箇所から聞き取るべき生ける主の言葉の最後であるならば、こんなに救いのない言葉はないのではないかと思う。不安しか残らない。しかしもちろん、今日の聖書箇所が記録する主イエスのお言葉は、ここがどんなにインパクトがある言葉だとしても、そして有名な言葉だとしても、ここが中心ではありません。ここにそのお言葉の主眼があるわけではありません。むしろ主イエスのお言葉のクライマックス、頂点は29節以下にあります。そこではこうあります。そして人々は、東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。 神との親しさを感じていた多くの者たちが主人によって完璧に拒絶されている一方で、神の国の宴会の席に着く者たちが続々と集まってまいります。東から西から、また南から北から続々と集まってくるのです。東西南北四方八方から続々と人が招かれ集められ、神の国の宴会が始まる。やはりたくさんのものが招かれているのです。席に着くものはやっぱり多いんです。けれども、このように招かれ席に着いた者たちには一つの共通点があります。そう示唆されているようです。そのことが主イエスの言葉のうちに暗示されているように思います。それは、この人たちが後の人であったということです。その人たちは、宴の主人の前に立って自分のことをご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また私たちを広場であなたは教えてくださったのですと胸を張って言えるような親しいものではなくて、後の人であるって言われるんです。後の人。ギリシャ語言語では最後の人、最後のものを意味するとともに、残りのもの、最も価値の低いもののことでもあります。つまり、我々の日本語で言えば余り物、ミソッカスのことであり、ここではそちらの意味で使われていると思われます。なぜならばその逆の先のものというのは普通ですね、名誉あるものとか、ファーストランクにあるものを意味する言葉が使われているからです。神の国の宴会。そこでは、後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもあるのだと、主イエスはおっしゃいます。ファーストランクのものは後ろに回され、残り物、味噌カスが先に入れられる。だから、このお方が狭い戸口から入るように、努めなさい、努力しなさいとおっしゃったとき、それはこの世の中の常識から判断されるように、狭き門を通過するためには、どんどん自分のできること、やれること、自分の能力を磨いていき、点数を積み上げていき、合格ラインに達するというような、積み上げる努力、積み上げる戦いをお求めになっているのでは全くないと言わなければなりません。狭い戸口と聞きまして、私たち日本に住む者が一つ思い浮かべるのは、茶道で使われる茶室の入り口の姿ではないでしょうか。茶道の入り口と茶道の茶室の入り口とは、まあ、狭いですね。すごく狭い。それはにじり口と呼ばれる、まあ、入り口ですけれども、高さ66センチ。幅63センチの、まあ、狭い戸口です。で、この茶室のスタイルが確立したのは、武将たちが天下人を目指して激しく争った戦国時代であるわけですけれども、しかし、その茶室では刀を外し、またどんな身分の高いものでも頭を低くして身を小さくして入っていかなければならない、そういう構造に作られているんです。私がかつて7年間暮らしました石川県の金沢市は、これはキリシタン大名である高山右近がかくまわれた地として、まあ知られているんですけれども、この右近は千利休の七哲の一人、まあ七人のその皇帝、有名な弟子の一人で、その影響で金沢、茶道がとても盛んで、美味しい和菓子屋さんがその結果今たくさん残っているということがあるということですね。で、なんと利休の弟子にはキリシタンがとっても多かったそうですけれども、高山右近をはじめとするこのキリシタンたちの信仰が茶道に何らかの影響を与えているんじゃないかと。で、そのことを研究している牧師も、まあ、金沢にはいたりするんですね。で、それで聞いたことなんですけれども、この狭い茶室の入り口、二次入口っていうのがまさに主イエスがおっしゃったこの狭い戸口を表したものではないかということです。武士のプライド、武士の命そのものである刀もその狭い戸口をに入るために置いていかなければならない。自分の魂です。その自分の魂を置いていかなければ、その中に入ることができない。 自分がしがみついているその身分の高さからですね、頭を低くして身をかがめながらでなければその戸口に入れない。これは聖書の言う狭き門のことだというふうに、まあ言う、研究している牧師がいる。でも、これは別にキリスト教徒だから言ってるわけじゃないんですね。このことを今回のために調べていてですね、茶道家たちは何と言ってるのかなということを調べようと思ってですね、ヒットしました。裏千家の第15代家元がこういうふうに書いています。茶室の入り口は狭き門であり、その門をくぐるためには階級も何もない裸の人間にならなくてはならない。武家はすべて帯刀を外し、扇子一本だけの丸腰で茶室に入る。和、すなわち平和を作るのが、この茶室であった。イエスの教え、狭き門を求める者は命の泉に達す。この狭き門が茶室の入り口、二次口であろう。まあ、裏千家の第15代家元がこう言ってるんですから、我々が勝手に言ってることじゃないです。丸腰。裸の人間になって入ることが、裸の人間になって初めて入ることができる狭き戸口の内側。しかし、そうしてこそ、そこでこそ、本当の平和、人間間の平和があり、人と人との休息が与えられるの。和があるんだ。現代の茶道家が言うんです。鎧兜を脱ぎ、刀を外し、身をかがめて入った部屋で、一つの茶碗をみんなで回して、その同じ茶碗からお茶を飲む中でこそ、本当の和がある。人生の味わいがある。考えた人たちが、この日本にいたんです。そしてそれはこの主イエスのお言葉から教えられたことなんだというのです。主イエスがここでお求めになっている努力は、その人たちがきちんと聞き取ったように、積み上げるための努力ではなくて、むしろ捨てる努力。裸のあるがままの自分になる、そういう戦いをお求めになっている。武器を持っていたら、プライドを持っていたら、役割にしがみついていたら、本当の意味では休めないんです。平和のうちに自分の身を置くことはできない、置くことにはならない。その通りだと思います。そして、これはやはり新しい教えであります。まあ、古くから知られてはおりますけれども、しかしやっぱり新しい教え。メジャーではない新しい教え。そしてそれは未だ誰も体得されていないという意味でも、今も新しい教えであり続けると思います。そして主イエスが、入ろうとしても入れない人が多いのだとおっしゃいましたように、まあ、この捨てる戦いというのは、私たちにとってとっても難しい戦いだと言わざるを得ません。積み上げることの方が難しいと、まあ、思っている。ですけども、本当は捨てる方が難しいのかもしれない。分かっているけど手放せないっていうのが私たち人間だからです。そうであるならば、積み上げるにしろ、捨て去るにしろ、まあ、やはり、ここで主イエスが語ってくださる本当の安息というのは、多くの者にとって絵に描いた餅に終わる、そういう新しさなのでしょうか。憧れるし、本当の人間の交わりとか、世界っていうのはこういうものであろうと思うんだけれども、まあ、しかし私は怖くて握った手を最初には開けない。握ったままでいたい。みんなが手放すのを待ちたい。だから結局誰も手を開かない。捨てられない。そういう絵に描いた餅のような新しさなのでしょうか。けれどもまたこの主の言葉も、主の最後の言葉ではなかったことに感謝したいと思います。この言葉もまた主イエスの最後の言葉でなければ、最後の技でもありませんでした。これは、道半ばの言葉であり、この時主イエスはエルサレムに向かって旅をしておられたのです。エルサレムに向かって。22節にあるこの小さな言葉が、今日の聖書箇所を理解する上で、決定的な方向性を与えてくれる言葉であると思います。 主イエスのエルサレムを目指す旅、それは十字架を目指す旅でした。自分を捨てることのできない、自分の正しさに執着する私たち罪人が受けるべき裁きを、このお方が代わってご自分にお引き受けになるために進まれるエルサレムの十字架を目指す旅でありました。私たちは私たちの苦手な自分の持てるものを捨てる戦いを、主イエスがあの十字架で私たちに代わって成し遂げてくださったのです。人間にはできないことを主がしてくださったのです。で、これだけが全ての人間の救いの土台であり、人はこのイエス・キリストの十字架のゆえに、ただただ恵みによってのみ、憐れみによってのみ救われるというのが、我々キリスト教会の語る福音の、まあ、ど真ん中であります。とすれば、捨てる努力もまた、神の国に入るための条件ではありえないと言わなければなりません。神の一人子が私たち罪人に代わってエルサレムで十字架にかかって死なれたという聖書の中心的な証言は、私たちの捨てる努力の終わりをも意味するものだと私は思います。使徒パウロはコリントの信徒への手紙の1の3章11節以下で次のように言いました。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。積み上げることが決して我々の土台にならないのと同じように、捨てる努力も土台とはなりません。言い換えれば、捨てよう捨てようと苦しむ必要はないし、どうしても捨てられないとがっかりしすぎる必要もないのです。私たちがこれさえ捨てられたら、私はどんなに自由になるか幸せになれるかと思っていることなどは、私たちがこれさえ手に入れられたら自分は幸せになれる、本当に自由にできると思っていることと、まあ、本質的な違いはなくて、それはいずれにせよ狭き戸口を通って神の御前に立つための我々の十分条件とはまだまだなり得ないことであります。なぜならば我々がそれをくぐって向こう側に行くべき狭き門っていうのは、にじり口どころの騒ぎではないのです。人が神の国に入るためには、ラクダが針の穴から入るよりも難しいことだと主イエスはおっしゃったからです。しかしその主は続けて、人間にはできないことも神にはできるとおっしゃったのであり、そしてそれがエルサレムで起きた不可能を可能にするイエス・キリストにある神の業、十字架の出来事であったのです。それゆえ申します、どうやったら神の国に入ることができるのか、どうしたら本当の安らぎを得た人生を生きられるのか、その問いは本当はもう意味を失っているんです。どっちの方向で努力していこうか、積み上げていこうか、捨てていこうか、私たち人間が試行錯誤、右往左往しているのを脇にして、キリストはその十字架とご復活において、神の国を、その安らぎを私たちのただ中でもう始めてしまわれたのです。狭き戸口の先にあると我々が思っている神の支配は、実は今ここにあるものです。安息は今ここにあるもの。その中にすでに私たちが、そしてこの世界が置かれているイエス・キリストの作り出してくださった目に見えない事実、現実であります。主イエスはルカによる4章18節以下ですでにこうはっきりとお語りになっておられました。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき、実現した。私たちは、この主イエスの言葉からよれば、もう内側にいます。 私たちだけではなく、この世界が実はすでにその内側にあります。つまり、神の国、神の支配の内側であります。神はこの世界を滅ぼすことをお求めにならず、神はこの世界を生かすことをお望みになる。キリストの十字架をこの世界の時間と空間の中にお立てになり、また体を持った存在として、キリストをこの世界にお蘇らせになられました。このキリストの十字架とご復活こそ、新しい時代をもたらした神による新しい時代の生みの苦しみであり、ラクダが針の穴をくぐる出来事でありました。我々ではなくて、神が、キリストがこの生みの苦しみを耐えてくださったのであります。そしてそれは成し遂げられたのです。神の国は私たちが目指す目標である前に、神の国がむしろ私たちを目標にしてやってきて、私たちをその中に捉えてしまうのです。だからこそ、捉えられたものとして、新しい生き方を私たちは始めたいのです。パウロが言ったように、フィリピンの教会の人たちに向かってパウロが言ったように、何とかして福音にふさわしい生き方を私が体得したいと思うのは、すでに自分がキリストイエスに捕らえられているからであると。そういった通りであります。イエス・キリストがすでに私たちを、この世界を、その中に勝ち取ってくださった神の支配にふさわしい生き方。それを私たちもしたい。狭い戸口の中に入るためではなくて、もうその中にいるのだから、鎧兜を脱ぐこと。刀を置くこと、丸腰の裸の自分であること、かっこつけないし身構えてもいない、身を固くしていない、父の家に置かれている自分、そういう自分らしくありたいと願うんです。神の憐れみの支配を知れば知るほど、そうではない自分の姿はもはや恥ずかしくて、いても立ってもいられないというのが我々の心となるのであります。そしてこの心こそ、神がお喜びになるという打ち砕かれた霊、打ち砕かれた心のことであります。しかしそれは、悲しむ暗い依存的な心ではなく、むしろ明るく活動的な心なのです。鎧兜を脱ぎ、刀を脇に置いた神との交わり、隣人との真実の交わりを一生懸命求め、生きる。そこに背中を押されている活動的な心なのです。そしてそれは宴であると言われています。自分たちがお互いがあるがままに神に喜ばれ、その存在を祝われていることを喜び合い、祝い合う、そういう宴、祝いの席だということです。そのような交わりが我々教会の交わりであると言ってよいのであります。しかしそれは、ただ教会の中にとどまるだけのものではありません。この世界の中でも、そうであることが、本当の人間のあり得るべき生き方である、真実である。新しい時代が始まっている、キリストの十字架は立ったんだから。十字架のキリストを仰ぎ見る者、ご復活のキリストに出会った者たちは、そのように信じ、そしてそのようにこの世に向かって告げる使命を与えられているのであります。祈ります。